Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 36.
ルカの福音書9章36節を開けてください。
When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen.
この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。
The title of today's message is At the Conclusion of the Transfiguration.
今日のメッセージのタイトルはイエスの姿が変わった出来事の結末です。
Today's message is the eighth and final message on an event that occurred in Jesus' life that is known as the Transfiguration.
今日のメッセージはイエスに起こったイエスの姿が変わるという出来事の8回目で最後になります。
As we examine what happened at the conclusion of this event, we can learn what to do in our own lives when our own mountaintop experiences with God come to an end.
この出来事の最後に何が起こったのかを調べることで、この私たちが神と出会う体験をしたら、神を知る体験をしたら、その後の人生で何をすべきなのかを学ぶことができるんです。
How do we move on in our walk with God from our own mountaintop experiences?
その体験のした時点からどう先へ進むのかということなんです。
From today's verse, there are three things we can learn from the conclusion of the transfiguration.
イエスの姿が変わった出来事の結末。この今日の御言葉から三つのことが学べます。
Let's look at these three things now.
では、それら3つを見ていきましょう。
Firstly, we notice that they had heard from God.
1つ目です。彼らは神の声を聞いた。
The first part of verse 36 says, When the voice had spoken.
今日の御言葉36節に、この声がしたときとあります。
The three witnesses, Peter, John, and James, had experienced something that would change them profoundly.
この声を聞いた3人の証人、ペテロ、ヨハネ、ヤコブは、自分たちが大きく変わることを体験したのです。
They had heard God's voice, and God's voice had instructed them exactly what they needed to do.
3人は神の声を聞き、その声は彼らが何をすべきなのかをはっきりと示すものだったのです。
They needed to yield to Jesus' leading.
それは指示されたことは示されたことはイエスの導きに身を委ねるイエスの導きに身を委ねるということだったんです。
Have you ever had an experience where you've known for certain that you are in God's presence?
あなたは 自分が神の臨在の中にいるとわかる体験をしたことがありますか？
You might not have heard an audible voice as they did.
3人の証人が経験したような声を聞いたわけではないかもしれません。
You might not have seen or physically felt anything either.
目で見たわけでもなく、肉体的に感覚的に触ったわけでもないかもしれません。
However, you may have had an experience where you felt God's presence in your heart and His voice telling you to let go of trying to control the situation yourself.And yield to Jesus' leadership.
でもあなたの心が神の臨在を感じ取って、神の声が心の中でもう自分で状況をコントロールするのをやめ、イエスの指示に委ねるように、イエスの指揮されるように委ねるようにと語られたのではないでしょうか。
Let's turn to Psalm 46, verses 8 to 10.
詩編46編を見ます。詩編46編、8節から10節です。
Come and see what the Lord has done, the desolations He has brought on the earth.
来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。
He makes wars to cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire.
主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。
He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
Now let's turn to Philippians chapter 4 verses 6 to 7.
では新約ピリピ人への手紙、エペソの手紙の次です。ピリピ人への手紙4章6節7節です。
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
God has the power to make wars cease on the earth.
神には この世の戦いをやめさせる力があります。
He also has the power to bring peace into our lives.
また、神には私たちの人生に平安を与える力があります。
Today you might be facing turmoil on many fronts.
今日現在、あなたは多くの面で混乱に直面しているかもしれません。
At home,
家庭、
at work,
職場、
in relationships with others.
人間関係。
The longer you try to control it yourself, the worse it gets and the more anxious you become.
それらを自分で何とかコントロールしようとすればするほど状況はより悪くなり、自分の中にある思い煩いは増していくんです。
God is calling out to you today to be still.
今日、神はあなたに静まるように求めておられます。
Experience His presence and yield the control of your life to Jesus.
静まって神の臨在を体験し、自分の人生のコントロールをイエスに渡すのです。
That's when you'll find great peace.
その時、あなたは必ず大きな平安を見出します。
アーメン。Secondly, I want us to notice today that Jesus remained with them.
二つ目です。イエスは彼らと共に残られた。イエスは彼らと共に残られた。
The second part of verse 36 says, they found that Jesus was alone.
今日の御言葉36節に、そこに見えたのはイエスだけであったとあります。
Mountaintop experiences are great, but they aren't the kind of thing we experience for the majority of our time on earth.
神に遭遇する体験は素晴らしい限りです。その体験は人がこの世で体験する多くのものとは種類が違います。
What speaks so loudly from today's verse is when it was all over, they still had Jesus.
今日の御言葉が声を大にして語っているのは、何もかもが終わった後、弟子たちにはイエスが一緒にそばにおられたということです。
If we walk in His ways, Jesus has promised to always be with us.
この私たちが神の道を歩いていくなら、いつもイエスは私たちと共にいてくださることを約束されているんです。
Sure, we might not physically see Him.But through His Holy Spirit, who He has sent us, through that Spirit, He leads us on the right path, no matter what life throws at us.
物理的に目に見えなくても、イエスが私たちに送られた聖霊を通して共におられます。そして私たちの人生にどんなことが起こっても、その聖霊を通して私たちを正しい道へとイエスが導いてくださるんです。
Let's turn to Matthew 28 verses 19 to 20.
ではマタイの福音書28章を見ます。 19節20節です。
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。
Teaching them to obey.Everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
And now let's turn to John 16, verses 13 to 14.
では続いてヨハネの福音書16章。16章13、14節。
But when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come.
しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は、自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you.
みたまは私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
When Jesus came to this earth and was born to Mary, he was both fully God and fully human.
イエスがこの世に来られ、マリアから生まれた時、このイエスは神であられて、そして人間であったのです。
The theological term for this is the incarnation.
このことを神学用語で神の権限、神が現れ出るという意味です。神の権限と言います。顕著の権です。
A buzzword that has been going around in some Christian circles for the last couple of decades is being an incarnational church.
過去20年から30年の間、クリスチャンの世界で一つの宣伝文句になってきた言葉に、神が現れ出る教会、神の権限の教会というのがあるんです。
But what does this mean? exactly.
これはどういうことを意味する言葉でしょう。
It is when a group of believers truly function together as a local representative of Christ's body.
これは神を信じる者たちの集まりがキリストの体としてその地域で真に機能している教会を言います。神を信じる者たちの集まりがキリストの体としてその地域で真に機能している教会を言います。
And they function so well as Christ's body that if a newcomer walks into the gathering, they are going to meet with Jesus.
真に機能しているのですから、もし新しい人がそこへ入ってきたなら、その人はそこでイエスに出会えるということなんです。
Very soon, many Christians around the world are going to be celebrating Jesus coming to this earth a little over 2,000 years ago.
もうすぐ世界中のクリスチャンたちが2000年ほど前にこの世に来てくださったイエス・キリストの誕生をお祝いします。
What we also need to be thinking about is what can we do as a local body of believers here in Nagaoka-kyo so that people in this city can meet with Jesus here and now。
それに合わせて私たちが考えるべきこととして、この私たちがここ長岡教でこの世のキリストの体として、この世に置かれたキリストの体として何ができるのかということです。
Let's feed the people who function as Christ's body and follow him in advancing his kingdom on this earth。
この町の人々が今この地でイエスに出会えるところがあるでしょうか。キリストの体として機能するものになりましょう。
アーメン。The third thing we notice from today's reading is there was a mission to accomplish.
三つ目です。成し遂げるべき使命、成し遂げるべき使命です。
The third part of verse 36 says, The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen.
今日の御言葉36節に、彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかったとあります。
Some people get stuck and they don't want to move on.
人々の中には自分のいるところに踏みとどまって次へ移りたくない人がいます。
They want to stay on the mountaintop.
ずっとできることなら山頂にとどまっていたいのです。
They spend their whole time chasing after supernatural experiences from one healing service to the next.
癒しを求め、一つの癒しの礼拝から次の癒しの礼拝という超自然的な体験を求めることに時間を費やしたがるんです。
Or chasing after all of the latest so-called movements of the spirit.
またはどこに霊が動いているのかということを求めて、その霊の動きを追いかけたりするんです。
Yet never really following Jesus and joining with him in the mission of making disciples.
そういう人というのはイエスに従っていくわけではなく、弟子を作っていくイエスの働きに加わることも決してありません。
Is That's not what we see here from these three witnesses.
神の声を聞いた3人の証人たちはそんなことはありません。
They obeyed Jesus and they didn't even discuss it with the other disciples until the time was right.
3人ともイエスに従い、神の時が来るまでは他の弟子たちと討議することもありませんでした。
Jesus had a specific mission to accomplish, and if these three witnesses spoke about the things that happened,Before Jesus had finished his mission, it could be a great hindrance to accomplishing that mission.
イエスにははっきりとした使命がありました。もし3人の証人がそのイエスの使命が終わる前に山上で起こったことを人に話してしまっていたら、イエスの使命を果たすのに大きな妨害に なりかねなかったことでしょう。
Let's turn for our last scripture reading today to Mark chapter 8 verses 31 to 33.
では今日の最後の御言葉です。マルコの福音書8章。31節から33節です。
He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again.
それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえなければならないと弟子たちに教え始められた。
He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him.
しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。
But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns.
しかし、イエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで。人のことを思っている。
Even Peter, one of the three witnesses, could sometimes try to get in the way.
三人の証人のうちの一人であったペテロでさえ、時にイエスの使命を妨害しようとしたわけです。
Remember, he was thinking about building shelters on the mountaintop.
思い出してください。ペテロは山頂の上に幕屋を建てることを考えついていたんです。
He probably also wanted to keep going around with Jesus, doing awesome things for as long as possible.
おそらくペテロはイエスの周りで起こるすごいことにできる限りついて回っていきたかったのでしょう。
However, Peter hasn't got his mind focused on what God wants in these situations.
ペテロはそれぞれの状況の中で神が望まれていることに心を向けられなかったわけです。
Jesus puts it bluntly to him that his ideas are not from God, but rather from the devil.
なんとイエスはペテロの考えが 神から来ているのではなく、サタンからのものであると遠慮なしに言ったのです。
No matter how awesome an experience God brings into our lives, if we try to remain in that experience and not move on with Jesus, we're just idolizing that experience.
自分の人生に神がどれだけ素晴らしいことをもたらしてくださったかということに、には関係なく、もし自分がいつまでもそれだけに浸っているなら、イエスと共に前へ進んでいかないのなら、自分はその自分に起こった素晴らしいことを、素晴らしい体験を偶像化してしまっているんです。
We have to learn the discipline of staying on the journey with Jesus and not allowing ourselves to get stuck in comfort zones.
この私たちは自分の居心地のいいところにとどまっているのではなく、イエスとの旅を続けていくよう自分を鍛錬していくことを学ばなければならないのです。
Then we will really see his kingdom advance in this nation and this world.
そうして初めてこの国とこの世界に神の御国は、御国が広がるのを見れるんです。
アーメン。